身を正し罪を犯さずの説教をいただきました。
ただいまコリントの信徒への手紙1、15章の29節から34節までをご一緒にお聞きしました。29節と30節をもう一度お読みします。そうでなければ死者のためにバプテスマ洗礼を受ける人たちは何をしようとするのか。死者が決して復活しないのならなぜ死者のためにバプテスマ洗礼などを受けるのですか。またなぜ私たちはいつも危険を冒しているのですか。死者の復活なんて信じられないことだ、そんなことはありえないことではないか、そんなふうに考えていたコリント教会の人たちを懸命に説得しようとする、そういうパウロの言葉が続いています。で、今日の箇所の直前のところでも死者の復活がないなら私たちは惨めなものになってしまうというふうに語っていました。19節のところでは、この世の生活でキリストに望みをかけているだけだとすれば私たちはすべての人の中で最も惨めなものですというふうに言っていました。けれども実際キリストが初歩として復活されたのだから、それに続いて私たちも復活させられる、こういう約束を私たちは与えられているんだというふうにパウロは語ってきています。そして今日のところではさらに死者の復活ということがないならばこういうこともああいうことも無駄になるではないかという例を挙げて話を進めています。そこに流れているのは何としてもコリント教会にキリストの復活、そしてそれにつながる一人一人の復活を伝えたい、そういう熱い思いです。私たちはパウロのこの思い、この復活の信仰というのをどのように受け継ぐことができるのでしょうか。死者の復活がないのだとすると二つのことが無駄になるとして、まず一つ目に死者のために洗礼を受けることというのが挙げられます。死者の復活がないのならば死者のために洗礼を受けることは無駄だというふうに言うわけです。で、ここに語られていることは一体どういう事情なのか私たちにはよくわからないところがあります。私たちは身近に死者のために洗礼を受ける人たちを知らないからです。で、パウロはここに書かれている以上の説明をせずに死者のために洗礼を受ける人たちの存在を語っていますので、おそらく教会の人たちにとってこの話題というのはあまり説明されなくてもよくわかる事柄だったのではないかというふうに想像できます。ただ私たちにはよくわからないことですし、はっきりしたことも言えないわけですが、おそらく洗礼を受ける前に死を迎えたそういう友人のために代わりにその人の代わりに洗礼を受ける人たちがいたのではないかということ、あるいは信じて生活をしているのだけれどもいまだ受洗していない友人のためにその友人の死後のことを心配して代わりに洗礼を受ける人たちがいたということのようです。で、今ではそれは進められないことですけれども、終わりの日、御国において再会するためにはどうしてもそのようにしなくてはならないというふうに考えた人たちがいたということのようです。それほどまでに御国における再会を願うとしても死者の復活がないのならそんなふうにして死者の代わりに、また信じていない人の代わりに洗礼を受ける必要はなくなるのではないかというふうにパウロは言います。で、私たちはすでに死を迎えた人のために洗礼を受けたり、またまだ実践していない人の死後の救いのために受洗するといったことをしませんけれども、洗礼の恵みの大きさ、終わりの日に復活させられる恵み、御国における再会の喜びといったものはそういうことを望みながら過ごしています。そしてそれは 主キリストが十字架からよみがえられて今生きておられるという信仰があるからこそ成り立つ復活の希望です。最終的には十字架と復活のキリストをお与えくださった神様への信頼に全てはかかってくるのだというふうに思います。そのことは30節のまたなぜ私たちはいつも危険を冒しているのですかという言葉からもわかります。キリストが復活され私たちの復活も約束されているということがないのならば、パウロが経験した伝道者としての苦闘や困難に何の意味があるのかということを言うわけです。で、人生の困難や挫折といったものを経験するときに、そこに何の意味があるのか答えを見出せない人がたくさんいます。で、その人たちに対する十分な共感や優しい思いというのは大切なことだと思いますが、同時にもし私たちに主のよみがえりとそれに続く私たちのよみがえりという希望がないならば、解決の道はどこまでも閉ざされているということを伝えなくてはならないというふうに思います。主にある平安を知ることなく苦しみの中にとどまり続ける人たちがたくさんいますし、私たち自身も苦難や危険を経験する中で歩みを進むことができなくなるということがあります。諦めまた失望が支配する中を歩んでいって、少しも道が開けないという経験をすることもあるわけですけれども、たとえそうであったとしても人生には希望があります。それは上辺だけ形だけのものではありません。キリストによって罪の許しがある、そしてよみがえりの希望があると聖書はそのことを何度も告げています。そしてパウロもそのことを繰り返して語っています。私たちはこの恵みを繰り返して覚えて生きる幸いに入れられています。どのような折にも主にある平安の中に入れられている、そういう交わりの中にいるんだ、そのことを思い起こすように招かれています。さて、そんなふうに話が進んできまして、31節になりますと、少し驚かされるそういう言葉が語られています。31節には、私は日々死んでいますというふうに書かれているからです。そしてその前に、兄弟たち、私たちの主キリストイエスに結ばれて私が持つあなた方に対する誇りにかけて言えばというふうに付け加えられています。パウロがコリントの人たちに対して誇りを持っていたということがわかります。そしてその誇りにかけて、自分が日々死に直面しているようなものだというふうに言うわけです。で、伝道者パウロという人が、私たちの想像できないような苦しみを経験していたということは、コリントの信徒への手紙2の11章に記されています。で、今日のところから先のところですが、コリントの信徒への手紙2の11章の23節から31節のところを見てみます。と、新約聖書の338ページです。コリントの信徒への手紙に11章の23節から31節また33節のところに記されていますように、23節を見ますと、苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびという言葉がありますし、24節では鞭打ち、そして25節では石を投げつけられるとか難戦とか、 昼夜会場に漂うとか、26節でもさまざまな、難について、そして27節でも苦労し骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともあったという、そのようなことが記されています。これは皆、パウロが伝道者として経験した、そういう苦しみの経験であったわけです。で、こうした安心できない状況の中で、しかしパウロはそのことを、恨みを込めて愚痴ったり嘆いたりということはしていません。決して幸せいっぱいの、また平穏で心休まるというような生活ではなかったわけですけれども、パウロはそういう中でなお希望を失っていません。で、それはパウロが信仰深く強い人だったからというのではないというふうに思います。で、もちろんパウロは、信仰深い人であったと思いますし、基本的には強い人だというふうに思いますけれども、そういう信念というようなことではなくて、ただ主の復活、それにつながるパウロ自身の復活、救いの恵みということがパウロの希望を支えていたに違いないというふうに思います。確かに私は死に直面している、しかし失望していないんだと、復活の希望を忘れないんだから、救いを与えられているんだから、そのようにしてパウロは生きてきたということです。私たちの救いもここにあります。多くの悲しみや苦しみの出来事を見る、そういう私たちですけれども、失望の海の底に沈んでしまうということがありません。十字架の主の贖い、罪の許し、そしてご復活、そして私たち一人一人にも復活の希望というのが与えられているからです。で、パウロが経験した死に直面するような危険の中には、エフェソでの野獣の戦い、野獣との戦いもあったというふうに今日の箇所の32節に記されています。単に人間的な動機からエフェソで野獣と戦ったとしたら、私に何の得があったでしょうというふうにあります。ただこれは実際に、野獣と戦ったと、そういう経験をしたというよりは、野獣に例えられるような存在と戦わなくてはならなかった、そういう試練の経験を指しているんじゃないかというふうに思われます。で、こういう言葉を聞いたコリント教会の人たちは、ああ、あの試練のことを言ってるんだなというふうに分かったのではないかというふうに思います。そしてその出来事が決してパウロにとって良い思い出というようなものではなくて、得になることとか利益になることでもなかったと、そのことも分かったのだろうというふうに思います。もし死者の復活、私たち一人一人の復活というのがないならば、こうした試練の出来事、戦いの出来事も何の意味もないけれども、実際はそうではないんだと、私たちには復活の希望が与えられているんだから、こういう試練や苦しみの出来事一つ一つにもまた意味があるんだというふうにパウロは伝えています。で、ある仲介者はこの箇所から、迫害の下で殉教していったキリスト者のことを思い起こして記しています。殉教者たちは自分自身の強い信念によって厳しい迫害に耐え抜いたというよりは、復活の希望を、復活の望みを抱いて忍耐したのではないかというふうに語っています。復活信仰が苦しみの中にあるキリスト者たちを強くし支えたのではないかというわけです。復活の望みがないのならば、試練にあったときに32節のような生き方になるというふうにパウロは続けています。 32節には食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかという言葉が引用されています。でこれは旧約聖書イザヤ書の喰らえ飲め明日は死ぬのだからという言葉の引用です。でイザヤの時代からまたパウロの時代からそして今に至りますまで私たち人間の心の声を映し出すといいますか本当に共感を覚える言葉ではないかと思います。そしてそれが人間的に言えば自然なことのようにも思います。食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身なのだから。けれどもパウロはこの引用を語りながら死者の復活がないならこの言葉があるけれども実際は死者の復活があるのだからどうせ明日は死ぬ身なのだから飲んだり食べたりというのは真実ではないんじゃないかというふうに伝えています。これは私たちにとってもそうであるに違いありません。私たちは死者の復活という望みに人生のすべてをかけて歩んでいくことができるそういう存在です。もちろん私たちは明日は死ぬ身なのだから食べたり飲んだりしようというふうに思いがちです。けれどもそれでも御言葉によっていつも引き戻されてあなたには食べたり飲んだりする以上に明日は死ぬ身なのだからと諦めてしまう以上に幸いな希望があるではないかという言葉を聞き続けて歩むそういう生活を備えられています。で33節に至ってパウロは念を押すようにして、一つの格言を引用しています。で悪い付き合いは良い習慣を台無しにするという言葉です。で古代ギリシャの喜劇作家メナンドロスの言葉ではないかというふうに言う人もいるんですけれども確かではないのだという人もいてちょっとよくわからないんですけれどもどちらにしてもパウロにしてもコリント教会の人もこの格言をよく知っていたのではないかということはわかります。でそしてお互いによく知っていたこの言葉を引用して、悪い付き合いは良い習慣を台無しにするつまり死者の復活を否定するそういう悪い付き合いが良い習慣すなわち復活の望みに生きる在り方を台無しにするのではないかということを伝えています。復活の望みを失う交わりの中に生き続けるならば正しい信仰生活を失うことになるかもしれないんだと。でパウロはコリント教会のキリスト者の信仰生活について、ひたすら心配を続けています。でこんなふうにして教会の人たちのことを思いながら語ってきまして最後に一つの結論として34節に勧めの言葉を語っています。正気になって身を正しなさい罪を犯してはならないという言葉です。でもともとは酔いを覚ましてきちんとするようにといった意味の言葉が使われています。復活の希望を失ってしまうことは正しい判断ができなくなってしまうようなものだというふうにパウロは教えます。そして神様のことを何も知らない人のように罪を犯してはならないのだというふうに勧めます。でパウロはコリント教会の人たちが復活の信仰を回復しそこに希望を見出すように励ましますが同時に復活の希望に生きるということをいつも願い求めるようにそのことが必要だということも知っていました。それで正気になって身を正しなさい罪を犯さず歩みなさいというふうに言葉を付け加えています。私たちは自分自身の信仰生活が常に御言葉に立ち返らなくては危うくなってしまうそういう弱いものであるということを知っています。パウロはこういう私たちのためにも復活の望みをいつも忘れないように復活の望みにいつも帰ってくるように身を正して身を罪を犯さず互いにその望みを確認しながら励まし合うようにというふうに進めてくれています。 キリストは復活されたのだから、主はよみがえられたのだから、その言葉をお互いに合言葉のようにして互いに語り合いつつ教会の生活を歩みたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、主の復活の日曜日にこのようにして夕べに集められて、それぞれの教会に連なる方たちと一緒に礼拝を捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。復活の信仰を失いそうになっていて疑いの中にいるコリント教会の人たちに向かって、パウロがキリストが復活されたのだから私たちも復活させられるのだ、その希望を一緒に保って生きていこうと励まし呼びかけている言葉をご一緒に聞きました。私たちの中にもさまざまな試練の中で復活の希望が見えなくなってしまったり、またそこから外れてしまうような経験をすることもたくさんありますし、また私たち自身もそのことを忘れてしまう場合が多いのですけれども、なお神様が私たち一人一人を呼び返し御言葉によって招き返してくださり、あなたには復活の希望が与えられているのだと、そのように語りかけてくださり感謝いたします。先に召された方たちが天で天使と共に賛美を捧げています。そして私たちも地上で神様を賛美し生きていきます。どうか終わりの日の復活の出来事を目指して私たち毎日を歩んでいくことができますように、希望を持って歩んでいくことができますように導いてください。また復活の希望を知らない多くの人たちにこの恵みを伝えて生きることができますように、私たち一人一人をどうぞ用いてください。教会に連なるお一人お一人を神様が御言葉によって励まし支えてくださり呼び戻してくださいますようにお願いいたします。さまざまな試練の中に置かれていますお一人お一人をどうか助けてくださり、御言葉による慰めをお与えください。また重い責任を負ってそれぞれの場で働いておられるお一人お一人に神様が必要な助けとまた使命とお与えくださり、それを成し遂げる力も備えてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。